川村陽介です。新津さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは新津さんのご紹介をさせていただきます。はい、10代で結婚出産、若いママたちの孤立を解消させるためにママスクールロマンティックマザーズスタイルを立ち上げ、平成20年に読売新聞主催の読売子育て応援団奨励賞を受賞。現在は山梨子育て応援誌ちびっこプレスを月1回発行、またデザイナーチーム南アルプスロコを立ち上げ、2019年保土ヶ谷基金の男女共同参画少子化に関する研究活動の活動賞を受賞、山梨大使そして南アルプス市市民活動センターのコーディネーターとして NPO 法人やママサークルなどの団体を支援するなど幅広く精力的に活動されています。新津さん、今週1週間よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新津さん、まず率直に聞くんですが、昔はギャルママだったんですか？
ギャルママってこう言われちゃうとあれなんですけど、まあ10代でママになったので、まあ、派手だったとか、その頃のママその格好の若い頃のママでお母さんになったので、はい、ギャルママって呼ばれていたことがあったみたいな感じ。
当時だと派手めなお母さん、ママっていたんですか？
今みたいにいっぱいはいなかったのかなっていうのは、ママなのにこうおしゃれを楽しんだりだとか、こう髪の毛をこう巻いたりだとか、好きな格好したりだとかすることもあんまり良きじゃなかった時代だったのかなと思っていて、どうしてもやっぱりその私自身はそうやって自分の好きな格好とか好きなスタイルしながらママをちゃんとやってればいいじゃんと思ってたから、もう自分流でめちゃくちゃ突き通してたんですけど、けどあんまりそういうお母さんはもうお母さんはお母さんらしくあるべきみたいな時代だったんで、あんまりいなかったのかなって。
なるほど。そうすると周りの視点とかも厳しかったりもしたんですか？
そうですね。しかも私田舎、南アルプス市なんですけど、田舎なので近所のおばちゃんたちから電話かかってきたりとかしまして、おばあちゃんたちからねちょっとその服は
派手なんじゃない、
どうしたのかっていうのを、まあ、小さい頃から知ってるおばあちゃんとか心配して電話かけたりとかもうしだししましたかね。
そんな中で新津さんは、はい、ロマンティックマザーズスタイルというママサークルを立ち上げられたということなんですが、これはどんなサークルで、きっかけは何だったんですか？
そうですね、これはもう10代20代という若いお母さんを対象としたサークルだったんですけど、やっぱその自分みたいに自分若くして子育てが始まって、なかなかその普通のお母さんたちと交われないとか、こんなことやりたいのに自分を抑えなきゃいけないみたいなお母さんたちがちょいちょいいるなっていうのに気づいて、もしかしてそういうお母さんたちが同じような思いで、共有しながら一緒に若いお母さんたちが活動できたら面白いなっていうので、サークルとしてスタートしたっていうのがきっかけなんですけど、
そのサークル、ママサークルではどんな活動されてたんですか？
パッと見本当にギャルママとか、ヤンキーとかのママたちがいるから、もう一瞬見ずえって感じなんだけど、活動はめちゃくちゃ地味で、古民家を1個、改装して自分たちで、独自広場を作ってたんですね。でそこで何やるかっていうのもちゃんと会議してみんなでやるんですけど、もう本当に季節の行事みたいな、なんだろう、節分したりとか節分したりとか、餅つきしようとか七夕やろうとか、本当にやってることは子育て支援センターと同じようなことで、逆にそういうところを面白がってやろうっていうのが私たちのコンセプトでやってたんで、やってることはめちゃくちゃ地味。
見た目は派手だけど、
見た目は畑作ったりね、畑もやって、もう1回目の畑行った時なんてみんなヒールとかできちゃってなんかズボズボ埋まっちゃってで、これダメだみたいな、みんな学ぶんで、これダメだ、これちょっとヒールないやつのがいいねっつって、みんな次はスニーカー履いてきたりとか、みんな少しずつもうアホなりに成長しながら、ママになっていくっていうような、なんかみんな、このお母さんも、お母さんもまだ若いんで、ママも子供もみんな一緒になって成長しながら、でいろんな人に教えてもらって、 あの地域の人たちが、うん、畑やるんじゃん、あんたたちこれじゃダメだよって教えに来てくれる人がいたりだとか、餅つきするったらじゃあここにやってあげるよって言って、あのいろんな人をとにかく巻き込んでやっていこう、分かんないことはみんなに聞いていこうっていうやり方でやってたんで、もう本当いろんなことを、
でもこの巻き込むっていうこと、うんうんうん、人を巻き込むのって難しいじゃないですか。でも新津さんの性格だとそんなことないのかもしれないんですけど、
逆に簡単、はい、なんていうか巻き込んだ方が簡単なはずで、うん、あのできないことをできる人にお願いすればいい話で、うん、はい、逆に本当はそうにしてった方が自分が楽になるはずだなって思って、けど皆さんねなかなかそうやって一緒にやるっていうのが苦手だったりとかするのも多いなとはやっぱ感じてはいますけど、
うん、あのまあお母さん方は、はいはい、まあ、どんどん成長していったってことなんですけど、うんうんうん、やっぱり気持ち的にもこのママサークルを通して変わっていったんですか？
そうですね、なんか初めはやっぱりなんか自分で一人きりでどうしていいか分かんないとか、うん、子育てつらかったんだけどみたいな人たちが、うん、こうなんか自分たちで自分たちのできることやればいいじゃんみたいな、周りもみんなそんな感じだし、うん、無理しなくていいし、うん、なんだろう、楽しくできるようにしていけばいいっていうのがいつも私たち発信してたんで、うん、だんだんそのもう悩んできてママたちがこう楽しく笑顔で活動したりとか、うん、そういうのやっぱ見てきたのですごい良かったなと思ってますけど、
うん、そんな楽しく活動されてメンバーも100人以上
そうですね、当時はもっと100人もっと全然いましたね、山梨県内で、はい、
そしてあの2008年に読売子育て応援団で奨励賞を受賞されたと、は
い、そうなんですよ、なんかちょっとやっぱり変わった活動してたんで、地元の市民活動センター、私も今所属してるんですけど、市民活動センターの方でこの活動面白いからもうちょっとみんなに知らせてみたらどうって、なんか聞くと市民活動センター側も、まあ、とりあえず適当に言ってみたみたいなとりあえず面白いから一応言ってみればまさか取るとは思わなかったみたいな感じなんですけど、こんな活動してる団体があるよっていうのを知ってもらっただけでもいいかなと思って、うん、あのレポートをして出したんですけど、そしたらあの選んでいただきまして、やっぱちょっと変わってる活動だってことで、
まあ、こうやって受賞されて知られることもあって、全国から他のママサークルからまあ問い合わせというか視察に訪れたりみたいな、
そうですね、その活動自体がやっぱりあの、まあ、認めていただいたっていうか、まあ、自分活動自体はねすごくあのいい活動で、でそういうママたちのあのこぼれた支援にこぼれたままっていうとあれなんですけど、なかなかこう行くところがない孤立したいママたちの居場所を作ったっていう意味で評価していただいて、でそうやっぱり全国的にもそういうこの個々にいたママたちがいて、でそういうなんかそのそういう人たちが自分たちもできるんじゃないかって言って、うん、ママサークルブームが起きた、まあ一応時代もそういう流れだったんですけど、うん、起きて、でそういうママサークルが立ち上がるんですけど、なかなかその人たちノウハウがないってことで、で私たちがそのやってきたことを教えてあげとか、あのサポートしていく、その活動をサポートしていくっていう全国のママサークルのネットワークを作って活動していたので、うん、全国に、
じゃあ山梨から全国に、
あそうですね、はい、全国のママたちと一緒にもういろんなことやってきます。
そんな、まあ、新津さんはいろんなお母さんママをサポートしてこられたと思うんですが、はいはいはい、ママ含めて伝えたかったことってありますか？
とにかくなんか楽しく暮らせたらいいなっていつも思っていて、なんか子育て特にあれなんですけど、なんか辛くないよとか苦しくないよみたいな、結構ネガティブなマイナスをこう、なんだろう、助けるみたいなとこがあるんだけど、はい、なんか本当はなんか考え方とか次第で本当すごい楽しいことであったりとか、まあ、辛いことももちろんあるんですけど、それだけじゃなくて、そのいかに楽しくするかプラスに持っていくかみたいなやつっていうのは、あの考え方とか気持ちとか次第で変わっていくんじゃないのかなっていうふうに思ってるんで、なんかとにかくあの毎日みんなが楽しく暮らせればいいなで、あの無理しない、やっぱり無理するから辛くなるんで、うん、自分のそのままでいいし、できることをできるようにやればいいなっていうのは伝えてほしい。もう見て私をみたいなもうこんな自由に生きててこれでもありなんだから、うん、それでいいじゃんっていうようなふうには伝えたいなっていうふうに思ってます。
わかりました、
はい、
ありがとうございます、はい、明日はちびっこプレスでの活動について伺います。最後に新津さんの好きな曲マキシマムザホルモンで恋の目柄場をお送りします。新津さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
お願いします。